ハッチのハッピーゆるみより。はい、本日も始まりましたハッピーゆる日和第7回目の放送です。カズさん、8月ももう終わってしまいますけれども、はい、いかがお過ごしでしたか？
はい、皆さんこんにちは、カッチこと村上カズです。まず香里ちゃんに質問です。
はい、
香里ちゃん、夏はどこかに行きましたか？
夏、お墓参りぐらいですね。お、
私も一緒です。
ああ、そうなんですね、うんうんうん、どちらに？
私はお墓参りに山形県に行ってきて、ですごい父と妹と妹のお墓と、あとは隣におじいちゃんおばあちゃんの祖父母のお墓があって、でその隣にちょっと私の親戚ではないんですけど、すごくお世話になったおばあちゃんのお墓があって、3つのお墓をですね、スポンジでもう家族全員で磨いてきました。
おお、
すっごい気持ちよかった。
なんか心が洗われますね。
そうなのね、墓石磨くっていいね。
なんか経験したことないですけど、やっぱいいですね。
なんかね、すごいね、本当にね、自分の中にあるこう、なんだろう、いろんな思いが、ね、流されていく感じです。すごくおすすめ。
そっか、ご先祖様に対しての、なんか思いが出てきそうですね。その、時間っていうか、磨いてる時間。
本当にありがとうってね、なんかこうありがとうがね、じわじわじわってね、ハートからね、なんか浮かんでくる感じです。おすすめです。
はい。
はい、あとね、家族でね、函館に行ってきました。北海道に行ってきました。
函館のなんか有名なとことか行ったんですか？
五稜郭に夫が行きたいというので行ったりとか、あと五稜郭タワーっていうのがあって見てきたり、あとどこ行ったっけ、あとラッキーピエロっていうね、すっごい面白いハンバーガー屋さんに行ったの。
ハンバーガー屋さんが、
知ってる？
わからないです。
なんかすごい北海道の人はみんな知ってるみたいな有名な地元のハンバーガー屋さんなんですけど、すごいの。
どんな感じなんですか？
中がね、なんかね、遊園地みたいなの。
ハンバーガーの中が？
巨大なキリンの置物があったり、
お店の中がね、
メリーゴーランドあったり、
はい、
あとメリーゴーランドあるの。
お店の中にですか？
お店の本当敷地内に、
乗れるんですか？
乗れるの、ちびっ子たちがね、でね、ハンバーガーだけじゃなくて、オムライスとか、焼きそばとか、スパゲッティとか、すごいいっぱいいろんな種類があって、で60分待ちだったの。すごい。だけどね、味も美味しいの。ハンバーガー屋さんの観念を、いい意味で壊してくれる場所でした。
函館の思い出がいろいろあったと思いますけれど、やっぱりあれですか、物理的に自分が住んでるところと距離を離れることによって見えることっていうのはあるんですかね？
いっぱいあるよね、本当に。で、海外旅行とか行くとすごくわかるよね。
それは確かに、
日本のいいとこはここだなとか、日本に足りないとこはここだなとか、なんかすごくその人の価値観とか全然違うじゃないですか、
そうですね、
国によって、やっぱり旅って楽しいなって思って帰ってきました。
今日のテーマは、不思議な体験なんですけれども、カズさんは、今まで不思議な体験ということがいろいろお持ちということなんですけれども、どうでしょうか？
もうね、いっぱいありすぎて、
そうでしょうね、
もうこの、ポッドキャストの中では、語りきれないぐらいあります。
なるほど
なるほど。そうそう、で不思議な体験って言ったんだけど、これ、神秘体験っていうかさ、なんかこう、本当に今なんか振り返ると不思議だったよねっていうような体験のことなんですけど、香里ちゃんも例えばそういう体験ってしたことがあるかな？なんか例を出すと、こう命の危険を回避できたこととか、あとはこうすごくびっくりするようなシンクロが起きたこととかありますか？
私はそうですね、なんか一番はやっぱり震災でわざわざ震源地の方に行って、みんな助けたって言ったらおかしいけど、避難をさせてっていう感じのところかな。
そうだよね。でも香里ちゃん本当にご家族を救ったよね。あと愛犬ちゃんたちもね、
いろいろありましたけれども、そういうのは 本当タイミングですからね、あの、うん、東京にまだいてもおかしくなかった 時だったから、本当ちょうど震災の2日前くらいに、うん、あの地元に帰れたので、それは本当に良かったなと思うけど、それがたまたまなのか神秘体験っていうのがちょっとわからないですけども、確かにそういうことはありましたね。カズさんはそういう経験ってどんなのあるんですか？
もうね、何から喋ろう私ね、たくさんあるんだよね、
うんうん、
あのまずね、
うん、
ちっちゃい時にね、
うん、
もう本当物心つく前ぐらいからかな、
うん、
あのトイレに神様がいたんですよ。
ああ、なんか、はい、おっしゃってますね、
はい、で、あの自分の子供時代をちょっとこう振り返ってお話しすると、
うん、
あの私ね、本当に年子 の、 あの妹いたんですけど、
うんうん、
お姉ちゃんらしくないお姉ちゃんで、
うん、
あの例えばこう同じお菓子を妹と私にこう親からもらったとするじゃないですか、
うん、
でそうするとね、自分の分はねものすごい勢いでマッハで食べるわけ、ガーってチョコとかさ、
うん、
で年子のその妹はすんごい本当に大人で、例えばお皿にこうちゃんとこうポロポロポロっとこうほらお菓子入れて、
はいはい、
で私今日はこれだけ食べるって言って、
うん、
で残りはきちんと輪ゴムしてしまっておくような子だったの、
うん、
自分のカラーボックスに、
うん、
すごいでしょ、
うん、
でそうするとなんか私は自分のお菓子食べちゃったから、
はい、
お腹減ったなと思うとその妹があの取っておいてるお菓子箱のとこにひゃーっとそーっと行って、で妹のお菓子を内緒で食べちゃうような、なんか今考えると本当にごめんって思うんですけど、お姉ちゃんらしくないお姉ちゃんだったわけですよ。
なるほど。
そうそう、でもそういうことをそういうことをするとね、
うん、
必ずお腹が痛くなって、
うん、
なんかもうすぐトイレに直行なわけです
よ。悪いことしちゃ
そう、
神様が見ていたんでしょうかね、
うん、なんかね本当にね、もうね、うん、動けないぐらいお腹痛くなるんだよね。
へ
ー。そうでね、うん、なんかそのお腹痛いから、まあ、トイレにこもるわけじゃないですか、
はいはい、
でそうすると、うん、雲に乗ったね神様がね、ヒゲの長い白いヒゲの神様が出てきて、
はいはい、
また妹のお菓子をくすねて食べたのかみたいなことに言われるわけ。
典型的なあの神様的なおじいさんなん
ですか？そうです、そうです。もう仙人みたいなあのじっちゃんが出てくるんですけど、
はいはいはい、
あのでその、神様にね、
うん、
ごめんなさいもうしませんってすごくこう懺悔をすると、
うん、
あのじゃあ役者くじゃぞって守れよとかって言って、
うん、
あの消えるわけ。
うーん、
でそうするとお腹の痛みが不思議と本当になくなったんだよね
怒られてるんじゃないですかしかもこれ1回じゃないんでしょ、
何回もそうだから、なんかあのほら数年前にさ、
はい、
トイレの神様って歌流行ったでしょ。
そうですね、
であの時すんごい驚いて、
うん、
同じこと感じてる人がいたんだと思って、
うん、
すっごい嬉しかったんだよね。
びっくりしますね、
うん、本当にびっくりしました、
うん、
もうで嬉しかったの。そう、あとはね、
うん、
ね、忘れられない不思議体験を今から喋ります、
はいはい、
あの実は私 の、 その妹のね、
うん、
お話なんですけど、あの9歳の時にあの妹亡くなってるんですよ、
うん、
で、実はその妹はあの4歳の時から、白血病にかかって、
うん、
でまあその病院でね入退院を繰り返してたわけなんですけど、でまあ最終的にはその痛みを和らげるためにあのモルヒネ、麻薬か、
うん、
麻酔を打ってで、まあ、昏睡状態みたいな感じになったんだけども、あの実はねその時妹がね7回も生き返ったんですよ、
うん、
でどういうことかっていうと、あのほら、うん、心電図つけてるじゃん、
はいはい、
であれがピーって7回になったわけ、
うん、
だけどそのためにそのと私カッチってあだ名だったんですけど、家族からも、
うん、
妹がシッチだったんですよ、
うん、
あのシズって名前だったので、でシッチってみんなで泣きながらその病室でね、
うん、
家族で叫ぶとそのピーって一回その平らになったその心臓の心電図がまたピッてこう上がってくるわけ、
うん、
でそれで7回も生き返ってくれたんだけど、なんか本当にそのもう何十年も前の話だから、その狭いね病室の中で結局いろんなその家族まあ7人だったので、
うん、
あのいろんな人たちがいて、まあ、看護師さんとかお医者さんもいたからちょっと酸欠状態になってしまって、
うんうん、
ちっちゃい時の私が、
はい、
10歳だったのでその時、うん、 で具合悪くなっちゃってね、ちょっと隣のお部屋の病室のベッドが空いてるから、ね、寝てなさいって言われたの、うん、もう夜中だったから、
うんうん、
でまあ横にならせてもらってったら、本当に今まで見たことない夢を見たんですよ、
うん、
でそれが何かっていうと、
うん、
真っ暗闇の中なの、
うん、
で真っ暗闇の中に自分がただ立ってるのね、ポーって、
うん、
でそしたら妹がさ、その真っ暗闇の中からポワーってこう光のように出てきたわけ、
うん、
でその妹が病気の妹の姿じゃなくて、
うん、
本当にその元気だった頃の、
うん、
おしゃれが大好きで髪が長くて結ってて、でひらひらの可愛いスカート履いてて、もう元気いっぱいの妹だったんだよね。で、わーしっちー病気治ったんだよかったねって言って駆け寄ろうとしたら、うん、なんかねスーって妹がこうバックしていくわけですよ、
うんうん、
でどんなに走っても行けなくて、そしたら妹がすっごいニコニコした姿でね、
うん、
お姉ちゃんありがとうバイバイって言ったの、
うん、
でそしてしっち待ってって言ったら、
うん、
カッチ起きてって、
うん、
姉に起こされて、
うん、
したら姉がもうぐっちゃぐちゃの顔になってて、
うん、
の涙でね、
うんうん、
でえっつったら、シッチがねって今ねって天国に行ったんだよって言われて、うん、なんか病室行ったら本当に安らかな顔で寝てる妹がいたんですよ。
じゃあリンクしちゃった感じだね。
そうだからきっとね、夢にね、ほら私がそのもう病室に入れなかったでしょ、具合悪くなっちゃって、
うん、
きっと妹がその、まあ、亡くなって直後なのかな、その魂抜けた段階で、
うん、
夢にね出てきてくれたと思うんだよね。
そこでカズさんは会ってたって感じですね。
そうそうそう、お別れが言えたっていう感じ、うんうん、もしこれで妹が夢に出てきてくれなかったら、多分私は一生自分を責めてたと思うんだよね、
うん、そうだね。
そうそう、でもちゃんと妹がそうやってその夢でね、
お別れしてくれたんだね。
そうそう、それも元気な姿だったから、ああもうなんかある意味その妹のその5年間の闘病生活、
うん、
やっと妹は卒業できたんだなっていう、 こう、
うんうん、
気持ちにもなれたし、でそれをさ、ほら私が父と母とか、
うんうん、
姉とか兄にも伝えられたから、みんな救われたと思うんだよね。
そうだね、その元気な姿だったよとか、
そういう
役目なんですね、カズさんは小さい時から。
そうなんだね、なんか言われて気づいたわ
うん、
なんかこう今回ね、そのテーマに不思議体験を選んだのって、
うん、
みんなきっとね意識してしてもしなくても、
うん、
多分してるってことなんですよ。
不思議体験をしてるってこと、
みんな形は違うけど、うん、絶対してるはず。なんかでそれをなんていうのかな、うまく言えないけど、もう一回こう自分の中で再確認した時に、
うん、
ああやっぱり自分ってって目に見えない力からも守られてるんだなっていうことに気づけると思うの、
うん
うん、でそうするとなんかさ、一人で生きてるって思うとさ、
うん、
疲れちゃうけど、
うん、
人生長いから、
うんうん、
でもそれだけじゃない力も実は世の中にあるのかもしれないって思うだけで、
うんうん、
実はね別のなんかこうパワーがもらえるっていうか、
うんうん
うんうん、すごく大事だと思うんだよね、
うん
うん、でそうするとまた別の視点をもらえるから、
うん、
ぜひねなんだリスナーの皆さんにもちょっとね、今回はテーマ不思議体験ということで、
うん、
少しなんか私そういえばこんな体験してたなっていうのを思い出してもらえたら嬉しいなと思います。
はい、続いてはカズさん聞いてのコーナーです。
カズさん聞いてハート。
はい、じゃあカズさん聞いてのコーナーです。
はい、
今回のお悩みなんですけれども、
はい、
匿名さんからです、
はい、
シングルマザーで頼る人もいない、行政にもそんなサービスがない、身内もいない場合はどうしたらいいですか。時間もフルに活用し、頑張りすぎてとうとう病気にもなりました。働きたいのに働けない、仕事が欲しいのに仕事がない、どうしたらいいですか、という質問です。なかなか大変な感じですけれども、
うん、
まあこういう状況というかこういう時期もねあったりしましたかね、うん、カズさんは。
あった結構私10代20代すっごい、うん、なんていうの、私のその体験をお話しすると、うん、よく生きてたねって言われるような体験をすっごいしてるので、うん、
なるほどね、
命に関わるような体験もしてるので、
なるほど、
すごくこの人のしんどさは理解できます。
なるほど、
うん、で理解できるからこそ伝えたい、
うん、
です、
はい、
まずね、うん、自分が今、うん、負のスパイラルに入ってしまってるっていうことを自覚してください。
なるほど。
っていうことです。で、うん、なぜかというと、もう質問にも何回も言葉出てきたけど、ないないないってばっかり言ってるんですよ。
なるほど。う
ん、で、これってやっぱ負のスパイラルに入ってる時って、うん、自分のないにばっかり目を向けている時なのね、うん、そしてあるに全く気づけなくなってる状態なんですよ、苦しすぎて、
うん、
で私もそうだったので、
はいはい、
昔ね、分かるんだけども、このないにばっかり目向けちゃうと、うん、ないをまた引き寄せるんですよ、さらなる
嫌ですね、
うん、それってすごい苦しいことでしょ、
うん
うん、だから、あるに目を向けたいんだけれども、
うん、
でも苦しい時って、うん、あるに目を向けられないぐらい苦しいんだよね、
余裕がない、
そうなの、うん、
心の余裕もやっぱないですよね、
そうなの、そうなの、
豊かな気分にもなれないですよね、
そうなの、うん、だからまずはね、うん、自分のその辛さをね、自分自身が、うん、なんていうか嘆き切るっていうことが大事なんですよ。
あ、
でそれで嘆き切った後にね、
うん、
多分ね、ポワってね、新しいなんか思いが湧き上がってくるから、
うん、
でその時に、これはちょっと私が昔ねしたことをお話しすると、本当に、まあ、このね匿名さんが書いてくれたの形は違うけど、私もすごいしんどい、もう生きてるのも嫌だっていうような状態があったので、何をしたかっていうと、まずね第三者に話を聞いてもらうっていうことを私はしました、
うん
うん、でこれねお金がなかったらね、うん、信頼できる友達でもいいわけよ、
うん
うん、でとにかく自分が、あ、この人だったら話聞いてくれるって思える人に、その自分の思いをまず聞いてもらうっていうことがすごく大事になると思います、
うん、
でそうすると、うん、いかに自分がその本当に負のスパイラルの中に入ってたかっていうことに気づけるし、
うん、
あとは自分の思いを伝えたっていうこと、うん、で聞いてもらえたっていうだけでものすごく楽になると思います。でやっぱ出せば新しいもの入ってくるから。
なるほどね。
そう、うん、そうなんですよ。断捨離だって結局そうだよね。
あ、そう、
ほらお家の中にあるものを捨てることでその空間ができて新しいものが入ってくるっていう考え方なわけだから、
そうか、
自分の感情も一緒なんですよ。
不要なものってまず捨てる。
そう、
うん、捨てるためには何があるかを知らなきゃいけない。
そう、
うん、
手放すって感じかな、
うん
うん、だって結局そうないないって言ってるのって自分で自分がその感情を握りしめてるわけだから、
うん、
その現実を。
そうですね。
そうだからまずは嘆き切って味わい切って行動に移す。そしてなんかこの匿名さんに最後に伝えたいのはね、
うん、
辛くなったらねぜひね、幸せっていう感じを思い出してください、うん、まずね辛いっていう漢字書いてみて、
はい、
今かおりちゃん書いてます。でねその辛いっていう漢字の上に横棒一本引いて、
うん、あ、幸せになる感じ
なるでしょ。だから幸せっていうのは実はそのね辛いっていう、のをねもうちょっとって言いながら、
うん、
歩んでいくといつの間にか幸せになってるんですよ。そうで、あとはハスの花ってあんなに綺麗なのに、うん、下の根っこを見るとさ、うん、泥吸ってるんだよ。で泥を栄養分にしてあんなに美しい花を咲かせるわけだから、うん、人間も自然の一部なのでそうなれるってことさって私は自分が辛い時にずっと自分に言い続けてたんですよ、うん、そしたらちゃんと幸せになれたし、あの自分という花咲かせるようになって来れてるし、
なるほどね、ここにちゃんとあの体現者がいるということで、
そう、
うん、
だから、うん、匿名さんも大丈夫、はい、応援してます。カッチのありがとうコーナー。
今回はお空からのミラクルメッセージをお休みして、カッチのありがとうコーナーというお客様が書いてくださったハッピーゆる日和の感想をお届けしたいと思います。
はい、
じゃあまず読みたいと思いますが、
はい、
これかこれだけか、こっちか。じゃあ今回は2件読みたいと思います。
はい、はい、皆さん感想ありがとうございます。
はい、まず1件目です。
はい、
ドキャスト毎回楽しみに拝聴しております。
はい、
カズさんの飾らない気さくなお人柄や香里さんのまっすぐな雰囲気が番組の質をとても高めていると思います。これからますますたくさんの方に届くといいですね。過去きっとそうなると思います。帰国後にカズさんにお目にかかることができる日を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
海外の方から
嬉しいです。
すごいですね、ありがたいです。
ありがたい、ありがとう。
もう一件、はい、明るく元気なカッチさんの声を聞くと凝り固まった心や体がほぐれていく感じがします。地に足がついたスピリチュアルというだけあってすぐに実行してみようかなというお話が盛り込まれていて次回の配信も楽しみです。
ありがとうございます、嬉しいね。
カズさんがモットーにしているその地に足がついたっていうところがちゃんと伝わっているっていうのは、よかった、
すごく嬉しい。
ただこう不思議ふわふわ系だけじゃないというか、ちゃんとなんていうか現実的なところにリンクしてるってことですかね。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
本当嬉しい。ぜひあのまた皆さん感想とかね、質問をどんどんお寄せいただくとこちらの励みにもなるので。
そうですね。ありがたいです。
ね、お寄せくださいね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたけれども、
はい、
今回もお知らせがあります。
はい、
9月10日の土曜日、仙台にて大人気カリスマコンサルタントの椎原隆さんをお呼びして、あなたらしいビジョンを実現しちゃうフュージョンセミナーを開催します。詳細お申し込みはアメブロ魔法のことの葉を検索してみてください。
シー君はね、まずね現在、30代前半なんですけれども、4つの会社を全国展開している、若き社長さんであり、そしてあのコンサルとかもね会社とか個人に向けてしているので、大人気 のカリスマコンサルタントっていうふうにも言われてるんですよ。でその他にあの講演とかもやってたり、あとは、私のメンター の本田こうちゃんの東京の講演会を実は主催したのも彼で、プロデューサー、イベントプロデューサーというかな、お仕事もされているすごい多彩な方なんですよね。そしてあとあの日本一の投資家 その武田和平さんからもものすごく可愛がられている、可愛がられてね、あの一緒にお仕事とかをしていた方なんですよね。でなのであの本当にねこれから起業して自分らしく生きたいと思ってる人とか、あとなんていうのかな、自分の人生の土台っていうものをその輝かせてね生きたいと思ってる人にはね本当におすすめのセミナーです。なんでかというと C 君ってね実はその自分の心と、頭でこう考えてることを、つなげてくれるのがものすごくうまいんですよ。でね、C 君 その文章を読むと分かるんですけどものすごい分かりやすいんです。
今回の、フュージョンセミナーっていうのは具体的には内容的にはどんな感じなんですか？
あのまずね 人ってさ、例えばさ、ちょっとこうなんていうかな、成功して一花咲かせたいとかさ、うんうん、例えばもっと今よりも収入上げたいとかさ、うんうん、いろんな野望があるじゃないですか。
ありますね。
でその野望ってさ、あって全然いいものもあってもね、うんうんうん、自分 の, その希望なわけだから、うん、でそこにじゃあ行くためにはって考えた時に、うん、あの実はその自分の、才能だったりとか、あとは天才性っていうものに気づく必要があるんですけど、うん、その才能とか天才性をに気づいて、それをこう開花させていくためには、うん、あの最高の自分と最低の自分っていうのを融合させる必要があるんだって、う
ん、はあ、なんか新しい視点、面白いですね。
面白いでしょ、うん、で普通はさ、最低の自分って見たくないじゃん。
まあそうですね、
うん、でもその最低の自分の中に実はものすごい天才性が隠されてるっていう風にシーコは言ってるんですよ。でなのでその自分 の, あのいい部分にも、そしてちょっと見たくない部分にも光を当ててね、うん、でそこにあなたが気づけたら、きっともっともっとすごい、そのまだね見ぬその可能性をあなたは開いていくことができるよっていうことを教えてくれる人なんです。
普通は何ですかね、いいとこをいかに伸ばすかとか、うん、いいとこをいい状態をいかに持続させるにはっていうのはよく聞きますけど、椎原、うん、さんは、うん、いいとこと悪いとこを言うのって、まあ、まさにフュージョンセミナーってこのまんまなんですね、うん、これはなかなか新しくかつ面白そうなセミナーですね、う
ん、あのこれ東北初開催になるので、うん、ぜひたくさんの人に参加していただけたらなと思います。
これあれですもんね、東京では満席っていう話ですけれども、うん、そしたら仙台で聞けるってかなり東北の人たちはかなりお得というか、
めっちゃお得だと思うよ、うん、だってさ、あの仙台から東京か行くだけで新幹線代2万、ね、2,3 千するでしょ、うんうんうん、
それでね満席とかだったりして行けないっていうこともあるから、今回は結構チャンスですね。
チャンスです。あで懇親会もするの で,
あそうなんです、
ね、少人数制のね、うんうん、あの直接そのセミナー終わった後にちーくんにいろんな話を聞けるチャンスでもあるので、リスナーの皆さんもぜひお越しください、
う
ん、
ね、弁当ください、
はい、
さあそろそろ終わりの時間ですけれども、
はい、
最後のいつもの締めがあるのでなんか今回はどうしましょうか。
あれ今回はね、不思議体験のお話いっぱいしたじゃないですか、
はい、
でみんな本当はしてるから、
はいはい、
自分が自覚、その不思議体験に対して自覚しているのとしてないのでは、うん、ちょっとね違ってくるような気がするんですよ、
うん、
なんかあのこう手を味方 につけるためにも、うん、この言葉を言いたいと思います、はい、アファーメーションとして
使わず、はい、
はい、OK ですか、
はい、
言います、
はい、
あのね、まずお空にあの、ね、お空を見て、はいはい、まずお空を見て手を挙げます、宣言するみたいに右手を、はいはい、で挙げたらね、もうお空を見てお空に向かって受け取りますって叫んでください、
うん、え何これ叫ぶっていう
叫ぶんです。
あ、分かりました。じゃあ叫ぶ、はい、ということでね、
はい、でそうすると、うん、その自分が気づいてないお恵みまで受け取れるようになるから、うん
ね、
うん、でそうするともっともっと何て言うかな、ある意味いい意味での他力本願で、うん、自分の人生っていうのを切り開いていくことができます。
じゃあ皆さんもこっそり、うん、人がいないところで、
いや人がいるとこでもいいです、
まあね、道の真ん中でもいいので受け取りますと
さあ
言ってみ見ましょう。
はい、
はい、
ということで、はい、これじゃあも見てあげて、
やるのここ、
やるよ、
はい、
はい、いきます。じゃあ最後で、はい、みんなもやるよ、はい、せーの、受け取りまーす。 OK、
はい、
ということでみんなも受け取れるようになりました。
なりましたね、
はい、
はい、
ということで次回は、うん、早いね、8回目です。
あ、本当だ、9月に入ってからですね。
はい、
激動の9月に入りますので、
激動の9月ですよ。ということでまたね、
うん、
次回もお楽しみに。
お楽しみに、
はい、
はい、
それではまた、
はい、
せーの、バイバーイ。